たことをお祈りいたしましょう。愛する私たちの父なる神様、私たちのためにあなたの御前で大祭司として私たちのために祈りを捧げてくださるイエス・キリストを本当に心から賛美申し上げます。また私たちにあなたに対してイエス様、あなたが神様の 王様である主であることを示してくださることを感謝いたします。どうか主よ、今日もこのヘブル人の手紙の中でかなり難しい箇所をまたもう一度見ることになりますけれども、どうかその中であなたご自身がどういう方であるか私たちに示してください。尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この前には私たちは、5章と6章 の、11節まで12節までやってきたつもりなんですけれども、事実2つの 大切な課題はまだこの中にも残っていますね。まあ、その先週 の問題点は何であったかというと、イエス様は私たちに永遠の救いをもたらしたとちゃんと書いてありますけれども、5章の9節に、しかし6章の4節から8節にはその聖霊に対する罪という問題で、やはりこれは永遠の救いなのかどうかっていうことをいろいろ難しい問題が出たから、これは理解しにくいところには変わりがありません。しかしその内容を伝道会議とかその他の理由で欠席した方々はインターネットにちゃんと載ってますから、ぜひこの前の話を見ていただいたらいいと思いますけれども、その聖書学院のホームページの授業資料というところの中にちゃんと録音が載ってます。しかしこのヘブル人の手紙の一番の課題は大祭司であるイエス・キリストなんだと。そしてこのイエス様をまず一章では御使いたちに比べて、そして三章ではモーセと比べて、そして今度はアロンの祭司職に比べるということになりますけれども、このアロンの祭司職とキリストの大祭司であることは、一つの問題を私たち新約聖書のクリスチャンにとっては提供するわけですね。イエス・キリストは本当の大祭司ですね。私たちと神様の間に、父なる神様の間に立っておられる仲介者っていう表現は、パウロが使いますけれども、すなわち神様に対して私たちを代表する誠の人間だから、大祭司としては私たちを代表するわけですね。しかし神様を、父なる神様を私たちに王様、主として代表してくださる、そういう仲介者、間に立ってるという関係なんですね。そして アロンの祭司職はもともとどういうものだったかというと、一般のイスラエル人と神様の間に立つ。しかし自分も罪があるんだと。だからの神様に捧げ物をすると同時に、神様の祝福を民に伝えることができるというのは、これはアロン の、この牧師、まだ祭司職 の使命だったんですね。今度私たちクリスト者はもはや神様と私たちの間に人を必要とはしませんね。直接イエス・クリストを通して父なる神様に近づくことができるんだと。だから祭司職は唯一イエス・クリストだけなんだと。そこで問題になるのは、教会の牧師って一体何なんだろう。皆さんはその牧師というのは何なんだろう。私たちは直接神様に近づくことができるから、聖書は私たちを祭司と呼ぶんですよ。その箇所を例えば第一ペテロの二章の方からちょっと見ていただきたいと思います。第一ペテロの手紙の二章、一章、すみません、二章の五節と九節を読んでいただきたいと思います。第一ペテロの二章の五節と九節を岡さんお願いします。
あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。
というのは、私たちはそのアロンの祭司職に続いて、私たちは今イエス・キリストによって祭司になっているわけです。だからアロンは民と神様の間にあったわけですけれども、今私たちはその民でありながらもう祭司である。だから直接イエス・キリストを通して私たちは神様に近づくことができるんだと。だからこの私たち全てのクリスチャンは祭司なんだと。そして私たちは捧げ物をすることができるんだと。それは霊的な捧げ物を神様に捧げることができます。そしてその霊的な捧げ物はイエス・キリストの十字架と復活のゆえに本当に神様に喜ばれるものでもあるんだと。そしてその霊的な捧げ物は何であるかというと、9節をこのペテロの第一手紙の2章の9節を見てみると、それは神様の偉大な御業を述べ伝えることなんだと。だから祭司職を考えたら、祭司は感謝と喜び、またいろんなそういう霊的な捧げ物を神様にすると同時に人を祝福することができるんだ。だから初代教会を考えたら、例えば洗礼とか 生産式とかそういうことは決して牧師がやってるものではなかったんですよ。それは全ては祭司だから私たちは誰でもできるわけですね。そして人の罪を許すという権限も、私たちにイエス様が与えてくださったわけですね。それも決して牧師の権限だけではないんですよ。全てのクリスチャンにそういう権限が与えられているわけですね。私たちは十字架の贖いのその一つの捧げ物によっても祝福を許しを賛美を捧げる民なんですね。全ての信徒は神様の御言葉を伝える使命が与えられているわけですね。だから牧師がちゃんと講壇の上に立ってそこからメッセージをするのはそれは牧師だけの仕事ではないんですね。これは全てのクリスチャンに与えられている使命なんだと。しかしその反面に確か神様はこの牧会者という務めも定めたわけですね。しかしその役割は何であるか、ちょっとテモテの第一手紙の方からまず見てみましょうか。このテモテの手紙っていうのはいわゆる牧会書簡の一つなんですけれども、すなわち教会の中で牧会をしておったテモテ、またあとでテトスとかそういう人に送られた手紙なんですけど、第一テモテの一章のまず三章の一節を読んでいただきたいと思います。はい、はい、山本さんお願いします。
人がもし監督の職に就きたいと思うならそれは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。
そしてその後ではそういう務めを願っている人の資格がどういう資格を持つべきかというちょっと書いてありますが、2節から7節までちょっと続けて読んでくださいませんか。はい、
ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく一人の妻の夫であり自分を制し慎み深く品位がありよくもてなし教える能力があり酒飲みでなく暴力を振るわず温和で争わず金銭に無欲で自分の家庭をよく収め十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を収めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会以外の人々にも当番の良い人でいなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです
と言ったのは非常に厳しい資格がここで問われるわけですね。しかしこれは資格なんですけど、務めは何ですか。洗礼を授けること、生産式を執行することとかそういうことはいわゆる一般の祭司である全てのクリスチャンはできるはずなんですよ。ただそれは教会の中で秩序を保たれて行われればならないということも事実なんですけれども、こういう牧会者の務めは決して神様と人の間に立つ務めではない。それは明確にこのアロンの祭司職と関係のない務めなんだとはっきりしなければならない。祭司の務めをするのは唯一イエス・キリストなんだと。これは同じ第一テモテの2章の五節を読んでいただきたいと思います。2章の5節、
テモテのですか。
はい、テモテの第一手紙の2章の5節、
はい、
神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。私はその証のために宣教者また人としてすなわち異邦人に信仰と真理を説く教師として任命されたのです。
はい、ありがとうございましたというとの唯一の仲介者、唯一の大祭司はイエス・キリストなんだと。だからパウロは決して自分がその祭職をやってるということを言ってるわけではないんですね。私には人のという務めがあるんです。それは人々にメッセージを伝える務めがあるわけですね。だから牧会者は御言葉を伝える務めが確かあります。しかしその務めは全てのクリスチャンにもあるわけですね。だからなんで牧会者がいるんですか。もし牧師が私たちとみんなのと同じことをやってるならば、もう一つの理由があるんですね。テトスの手紙の一章の、テトスの一章の五節を読んでいただきたいと思います。はい。
あなたをクレタに残してきたのは、私が指示しておいたように、残っている仕事を整理し、町ごとに道を立ててもらうためです。
というと、ここで、パウロはテトスに必ずそのクレータという島に、教会が生まれたんですね。組織されているわけですけれども、まだまだこの監督、すなわち牧会者がまだ任命されてないから、その牧会者を任命するためにこの巡回伝道者のテトスにそういう使命を与えてくれたわけですね。だからこれは教会には必要な務めなんだということは聖書では間違いないんですけど、その務めは本質的に何であるかというと、例えばテモテの第一手紙の一章の三節を見てみましょうか。テモテの第一手紙、さっきのところにバックしますけれども、一章の三節を前中さんお願いします。
私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエフェソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを問いかい、果てしもない空想話と系図とに心を奪われたりしないように命じてください、
これは監督を長老、牧師、これは基本的にシネクセスはこのエピスコポスとかそういう言葉を使って、ほとんどはいつも同じ務めを言ってるわけですけれども、その一番の使命は教会の教えが神様の福音に従うものであるということを守るためですね。だから異端が入ってくると、そこに戦ってその異端を排除する、その使命は牧会者の本格的な本質的な使命なんですよ。イエス様はこの私は良い牧者だと、そしてそれから良い牧者はその羊のために自分の命を捧げるわけですね。というと大神が必ずやってきます。大神は異端という形でいろんな攻撃という形で教会には必ずやってきます。そしてその大神に対して牧会さんが戦って死んでもいいという、そういう務めは教会では必要なんだ。しかしこれは神様と私たちの間になるものではないんですね。 そういうかそのように考えているクリスチャンが案外おるんですよ。私はこれはちょっと極端な話なんですけれども、ある人が教会に通い出して、あの段階でまだ洗礼を受けたかどうかちょっとはっきり覚えてませんけれども、ある時に何かの課題を持って私に持ち込んで来たわけですね。こうこうこういう時には何をしたらよいかと聞くわけですね。私はちゃんと聖書を読みなさい、そこにはこういうことが明確に書いてあるんだと言ったら、そして本人はいいえ、あなたは僕にとっては神なんですよ、神様ですよ、すなわち私がまあ牧歌者だったんですから、神様と彼の間に立っている存在だと。これはまあ仏教とかそういういろんな宗教の中にはそういう感覚があるわけですから、キリスト教の中にも簡単に入っちゃうんですね。指導者、クリスチャンの指導者は必要ですね。今やっとヘブル人に戻ってきますけれども、ヘブル人の手紙の一番最後ですね、そこをちょっと今授業中ですよ、その最後のところは13章ですね。その13章の中でこの霊的な指導者について2つの大切な教えが出てくるわけですね。13章の7節を読んでいただきたいと思います。13章の7節、これはもう先に立たれた、指導者に対する言葉なんですね。とにかく彼は御言葉を伝えたんですね。その御言葉が本当に正しいということを守ってきたわけですね。そしてそれは彼らの生き方の中にも出てきたわけですけれども、そして13章の17節を、
指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べるものとしてあなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益とはなりません
というと、そこでその教会の中に置かれた指導的な立場の牧会者に対して従順と、そういう言葉を進めるわけですね。例えば韓国の教会は牧師はもうすごい何か高いところにある権威のあるもんですから、その牧師の言葉に一つも逆らったらもう失格だっていうぐらいなんですけれども、私たちはクリスチャンは牧師がこう言ったから100% そのまんま受け入れる必要はないんですね。その牧会者が言ったことは聖書にの通りならば従うべきなんだと。だからその秩序を、神様ご自身の中には秩序がありますね。父なる神様、御子である神様、聖霊である神様、ちゃんと秩序があります。同じ神様ですけど、その神様の中に秩序があって、だから家庭の中では夫と妻の秩序、社会の中に上にあるとまた従う人の秩序、それはみんな神様が定めたものであって、しかしその秩序だからといって私たちは無条件で何でも する必要はないんです。そして私たちは、まあ、これはまた東洋と西洋のちょっとした文化的な違いもありますけれども、私たちはいちいち牧師にこうしたらいいんですか、こうしてもいいんですか、こうしてはいけないんですかとか、そういうことを聞く必要はないんですよ。まあね、基本的に東洋 の、 その感覚は、法律に対する感覚は、上からの命令があったらそれに従うんだと、上のからの命令、法律とかそういうことがなかったら、まあ、誰も何にも、しません、行動もします。これは極端に言ったら、まあ、東洋的な考え方ですね。しかし西洋的な考え方、この点によってはこれはやっぱり聖書的だと思いますね。神様はその枠を置いて、それは立法であり、神様の御心である、この枠の中で自由にどしどしどしどし行動して動きなさいと、上からの命令がなくても自発的に御言葉に従いなさいと。しかしこの牧会者の務めは、ここにその枠のあるんですから、これを超えたらあなた方は間違っていくわけですね。正しい距離、そしてまあ当然正しい生き方のその枠を牧会さんが決めて、そしてその枠を壊そうとする力に対して攻撃、戦いしなければならないんだと。これは牧師の務めなんだと。そして非常につらい務めなんですね。ここで彼らは自分の言い方だけじゃなくて、教会の一人一人の生き方に対して神様の前にちゃんと決算しなければならないんだと書いてあるでしょ。だから彼らが喜んでその方針ができるために、彼らの指導にぜひ忠順にいなさいという勧めなんですね。はい、こういう一つの課題がこのアロンの祭司族から出てくるわけですけれども、もう一つの五章の終わりの方の課題なんですけれども、ヘブル人への手紙の五章にやっと戻りましょう。そこにこの手紙を書いた人はメルキセデクの制度によって大祭司になってイエス・クリストの話をしたら、皆さんがこれを理解してないんだと、聞く耳がないんだと、そういうちょっと 絶望的な気持ちが出てくるわけですね。だから五章の11節から14節まで読んでいただきたいと思います。
この人について話したいことはたくさんありますが、あなた方の耳が鈍くなっているので、それを解き明かすのは困難。あなた方は今頃はすでに教師になっているはずなのに、実際はもう一度神の言葉の処方を誰かに学ぶ必要があります。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要としています。まだ乳を飲んでいるようなものは皆幼子ですから、義の言葉を味わうことができません。賢い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された、大人の取るべきものです。
言うと聞く耳があんまりないんだと。イエス・クリストの天国で私たちのために大祭司としての素晴らしい奉仕をなさってるけれども、彼らの目が、目線がどちらかっていうと、この目先の問題に行ってしまったという、そういうような感じをここから受けるわけですね。 しかしここでは何が大切なポイントかというと、クリスチャン成長の中にいろんな段階があるということは私たちははっきり知らなければならないんだと。この乳を牛乳をいただいているクリスチャンと、そして硬い食物を食べているクリスチャン、その硬い食物を食べているクリスチャンはどういうものかというと、14節に書いてある通りに、実際の経験で何が正しいか、何が正しくないのかということをちゃんと区別ができる。これは1日2日でできるもんじゃないんです。これは訓練によってこういうことが可能になるんだということは14節は言ってるわけですね。しかしその訓練がまだ十分受けてないクリスチャンがおるわけですね。そのクリスチャンを私たちは何か、もう私は大人のクリスチャンだから、あなたはまだ、こんな幼いクリスチャンなのかということに軽蔑する必要はないんですよ。軽蔑してはいけないんですけれども、そういう人にこの基本的なことをもう一度はっきりさせる必要があるんです。その基本的なことは先週や私たちは少し、走って学んだわけですけれども、それはこの6章の初めに書いてありますね。死んだ行いに対する悔い改め、神様への信仰、洗礼、そして安守、体のよみがえり、永遠の裁き、こういう基本的な基礎的な言葉ちゃんとした上で初めて少し進んだ方向に行くことができるんだと。しかし他の聖書の箇所を少しここで見てみましょうか。コリント人の第一手紙の3章を少し開いてくださいませんか。コリント人の第一手紙の3章、その一節から三節まで。
私たちはまた、
はい、一節から。
兄弟たち、私はあんた方には霊の人に対するように語ることができます。できず。肉の人、つまりキリストとの関係では父ののみの子である人々に対するように語りました。私はあなた方に土を飲ませて硬い食物を与えませんでした。まだ硬い食物を口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。互いの間には妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということがことになります。なりませんか。
はい、ありがとうございました。というとここでそのコリントの教会の中で、いろんな争いとか分派とか対立が起こったわけですね。そしてそのことは、パウロの目から見ると教会の中には対立とか争いがあるから、彼らは本物のクリスチャンじゃないんだという、そういう結論ではないんですよ。彼らは依然としてクリスチャンなんですよ。だけどまだまだ十分育てられていないクリスチャンなんですよ。父のみのもので、だから私たちの教会の中にはいろいろ問題が起こるでしょ。そこにはこういう肉的な、すなわちまだまだその 神様が与えてくださった義と認められたことを認識した、その上で、まあ、清い生き方をせんとダメだというところまで至ってない、そういうクリスチャンがおるわけですよ。彼らはまたトラブルを起こるわけですよ。しかし彼らもクリスチャンなんだと、彼らもイエス様によって救われた存在だということを私たちは決して忘れてはいけないんだと。ただそこにとどまってはとどまるべきではないんだと。やはりそこから進んで悔い改めをして、互いの和解をして、そして訓練したものとしてはもっと固い聖書の御言葉を学ぶ必要があるんだと。もう一つの聖書の箇所は第一ヨハネの手紙の2章、第一とヨハネの手紙の2章の12節から14節までですね。ここではヨハネはご存知の通りにこの愛の使徒だったんですから、いかにこのいろんな段階にあるクリスチャンに対する愛がここにも染み出てるような感じがしますけれども、第一ヨハネの手紙の2章の12節から14節まで、
はい、12節。ここで至って
言
うよ、
私
は主の皆によってあなた方の罪が許されるからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったのでからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に
14節まで、
はい、小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。
というと、ここで子供たちと青年たちと父たちで、この3つの段階のクリスチャンが出てくるわけですね。そしてこの子どもたちの特徴は、12節を見てみると、まずあなた方の罪が許された。なぜ許されたかというと、イエス・キリストの名によって十字架と復活の出来事のゆえに彼らの罪が許された。だからクリスチャンになることは、まずこの十字架のために罪の許しをいただくことなんですね。そしてその結果として、14節では、この同じ子供たちに、あなた方は父なる神様を知るようになったんです、お父様と言えるようになったわけですね。私はちょっと明かしさせてください。この日本伝道会議の後に、また一つ日本語教会があちこちの世界で、ヨーロッパやらアメリカやらあちこちにアジアにあるわけですね。いわゆるディアスポラの日本人に伝道している教会があって、あちこちから来た人々が、日本伝道会議にも出席した人々が、またあと、2日間のゼミナーがあったんです。そこに私も参加したんです。なぜかというと、ヨーロッパでちょっとマドリッドとか ブラッセルとか、あのパリにある教会に少し手伝ったことがあるから、まあ、あのこういう実態をぜひ知りたかったんですね。あのこの集会がソウル終わろうとするところに、あのその牧師が、その教会の牧師が最後の祈りを、まあ、するときには、いや何を言ったかって言ったの、こう祈り始めたんですね。父なる神様、私があなたをお父様と言える特権をありがとうございましたと、イエス様のゆえにお父様らという、その時になんと私の目から涙がポロポロポロポロポロポロ出るんです、ね、私にもこの お父様が あるんだと。だから罪許されたの子供たちもこのお父様を知る特権が与えられているわけですね。しかし、あの次の段階の、あの人は、まあ、この若い人たちですね。彼らの特徴は何でしょうかね。まず、あのあなた方は悪に打ち勝った。すなわち、あのこの子供たちは悪魔の誘惑が来てくると、もう早くにも負けちゃうという、そういう傾向がありますけれども、また許しにおいただいて、またその神様の優しい愛にまた戻ることができるわけですけれども、彼らは、まあ、聖火で進んでもう勝ったんだと。そして なぜ勝ったかというと、神様の言葉があなた方のうちにとどまると、14節に書いてあるわけですね。その神様の言葉の力で彼らは聖火が、あのもっと清い生き方が、あの出始めたわけですけれども、しかしこの父たちというのはどういうものなんですか。主を知る人々なんですね。13節、また14節で主を知る人なんですね。だから最終的に私たちの霊的な、まあ、熟した状態は何であるかっていうと、この父なる神様をもっともっと深く知るっていう、その恵みなんですね。あの当然罪の許しと御言葉による戦いとか、そういうことはあのクリスチャン生活にあるわけですけれども、この方の何とも言えないあの愛、その法と息子のところに走り寄るあの父親の愛、それを、まあ、ますますこの十字架と復活のイエス・キリストを通して私たちが知るように。だけど、あの皆さんはこの教会の牧師に対して、いろんな牧師がいますから、今まで何かトラブルとかそれに対処のことがあったら、ぜひあの明かしてほしいですね。はい、こっちの方からいきましょう。録音しますから、あの、まあ、あの個人名を言わないでください。ポイントはどういう方がどういう問題を起こしたかということじゃなくて、どのように、まあ、あの政治的に対処しましたか。
わからないことがあって、ね、言葉ではこう書いてあるけど、違うのかなっていうのはあって、その時は私は先生と話をしました。
それで解決にはつきましたか？
はい。はい。時間をかかりました。
はい、よかった。何か問題があって、それにどのように対処しましたかということですね。はい、牧師と あの信徒の間ですね、はい、
牧師と信徒、私も牧師でもないしだから、まあ、開拓伝道の時はあのいろんな問題にぶつかってきて、そしてまた2つの教会の分裂になってしまって、でもそのこれも今の答えの返事でもないし、だから見たご一緒の
あれ一緒に立ってるわけですよ、見た、
まあでも一つの例えがあのこれまた多分ちょっと違うけども、ある教会で二人の姉妹が仲良くして二人はクリスチャンだった、そして間にあのちょっと間に何が入った、そして一人のもう教会に来てなかった、そして私たち主人と一緒に一生懸命その、まあ、仲直りをしようかなと考えた、そしてあの二人がうちに来て、そして私たちいろいろ話して、そして祈って、そして二人は、はい、あの今許してください、そしてもう一人に、はい、許します、まあ、許してください、私ダメだった、そしてでも私ああ素晴らしいな、今この姉妹たちは今またお友達になったっていうことでも、あのそして私たちちょうど立ってあのもう家に帰るところで一人が許しませんって言いました。だからこれあの日本的なことですか、分からんけど、私はびっくりしました。あのどうして最初は許します、そしてその後はあの許しません。だからあの私にあの私たち兄弟姉妹はあの愛し合い、そして許しを私にとすみません、私罪を犯して私を許してくださいませんか、はい許しますって言ったらありがとうございます、でももしその後は許しませんっておっしゃったら大変でしょ、だからそれを私びっくりしました。
というと、まあ、あの教会の中で、まあ、あの 本物の許し合いがあるか、それは牧師とあの信徒の間でも、まあ、信徒同士でも、まあ、当然、まあ、大きな課題です。ずっと繰り返して出てくる課題だと思いますね。はい、橋田さんは。
私の教会も、まあ、
全
あの牧師の方が全員が30年近く牧会しておられて、新しく来られて、まあ、最初はやっぱりあの若干対応の行き違いがあってですね、信徒の方からやっぱりいろいろと文句が出たことがあったんですよね。それでまあ役員会があの話し合って、まあ、あの収まったんですけど、まあまあ、若干とにかく変わった時なんかによく起こる可能性があるということ
ですね、うん、というとあの牧師に依存した、まあ、のところからイエス・キリストに依存する方向に行かんとダメなんですけれども、案外私たちは、まあ、人間としては、まあ、その人間に目を、まあ、止めてしまう傾向があると思いますね。はい、はい、辻さん。
増田さんは、あ、失礼、そういうこともあるんですけど、やっぱり今の先生が言われたようにやっぱり御言葉にされていく、それはなかなか難しいですけど、やっぱ私もそういう経験してきた中でそういうことを思わされました。御言葉に従っていくことの大切さというのを、ね、はい、思わされています。
先ほどから先生がおっしゃっておられるように、 牧師にすごく権限があるんじゃなくてとおっしゃるけれども、やっぱりこう従うべきところは従わないといけないんだけれども、それがなかなか難しくって、従いにくい時もありますけれども、やっぱりそれは祈った時に自分の方も高ぶりがあるということを示されて、はい、今日まで来ております。
はい、長谷部さんは別にもしそういう問題を経験してなかったら別に何にも言わなくてもいいんですよ。
なんかまあ当たり前のことをちょっと言われたりとかすることがあっても、言われたその時はええと思うけど、あとあと正しいこと言ってるなって気づいたりとかは。
そうですね、はい。
社会主義教会もやはり長い間ほとんど2年か3年に1回宣教師の先生が変われると、その度にやっぱり教会の方が少なくなって、まあ、そういうことがありましたね。それはやっぱり先生たちと の信頼関係、まあ、仲良くなっていいんですけれど、だけど次の先生が来られるとやっぱり同じような目で見て、なんかちょっと近づきがたくなって、そういうことで来られない、まあ、先生が言ったように私は見るべきか信仰者としてはやっぱりイエス様ちゃんとしっかりつながっていないと、そういう現象が起こる、まあ、そして西社たちも法人牧師の方が来られてから、やはりそういう点では安定してこう徐々にこう増えていったという、そしてまあどうしても人間ですから弱いところがすぐ目について、まあ、それでつまつまそういう小さいことなんでね、ちょっとした言葉とか、あこちらが言ったことを理解してもらえなかったということで、こう大きい岩に石がバッと当たってもまたあれなんでしょう、小さなこと問題になることが
多い
してあるんじゃないかな。
ある方がこういうようなことを言いました。教会の中で起こるトラブルの場合は大体 95% はいわゆる解釈の問題なんだと、まあ、本人は何かを言うんでしょう、そしてそれを受け入れる側はこれは悪意で言ったと解釈するわけですね。しかし本人は悪意は何にもなかったっていうことは、しかしそれにしてもその解釈のためにトラブルが起こるっていうのは、実際に悪意があった場合は大体 5% しかないんですって。だからいかにこの人が言ってることを私は正しく理解して、その動機を正しく理解したかっていうのは重大なことなんですね。はい、千村さんお願いします。
はい、まさに今先生の言われた通りに解釈の問題だと思うんですね。そして偏見かもわからないんですけど、私とかたまたま若い先生たちがついてられまして、こっちがニュアンス、どこまで受け取ってくれてるか、日本人独特のニュアンスなので、どこまで受け入れてくれてるかなと思うことがちょいちょいありました。
はい、ありがとう。
そうですね、やっぱり、教会生活の長いとありますけれども、でもまあ、私自身ずいぶん年取りましたし、で先生の方がお若かったりすると、まあ、年代的な差もありますし、で、まあ、言いたいことを全部言ってしまうといけませんし、だからまあ まあ、ぐちゃぐちゃの中で一番思うことは、牧師先生は神様じゃない、うんうん、人だから、
そう
だから神様のように思ってしまうといろいろ腹立つんだけど、人だからいろいろあると。その辺のところで、うん、でもやっぱりどうしても言わないといけないことはお伝えする。それは、僭越ですけれども、やっぱり信徒が先生を育てていくっていうと、なんかすごくオーバーですけど、でもやっぱりね、先生のおっしゃることが、うん、悪意はなくても悪意に取られるような伝え方しかされないと、やっぱりそれは、うん、違うなと思いますし、だからその辺のところは違うよって言ってしまうと、こうシャットアウトされてしまうので、そう言わないで、まあ年いってるからお育てしていくような偉そうな気持ちに言うたらいけませんけど、でも、うん、もちろん私自身も人ですから、うん、でね、牧師先生はやっぱり神様から選ばれて牧師先生になられた方だから、だからそのために信徒の一人として、うん、祈らないといけないなと思って祈ったりします。
はい、山本さん。
やっぱりですね、まあ、僕がやっぱ知りたかったことっていうのを牧師が僕に振りかけられなかった、まあ、僕がもこぼしたのかもしれないんですけども、まあ、そういういきさつがあったとはいえ、やっぱり神様から与えられた時間っていうのは刻一刻と過ぎていくので、その時間をね、潰すのがもったいないと思って、やっぱ聖書をこう7種類ぐらい読んでみたんですよ。日本語訳なんですけど、もうそんだけ読んでも全然わからなくて、で最終的に分かったのはカテキズム、小距離問答ですよね。あれを読んだ時に何が欠けていたのかっていうのはすごくよく分かった。でやっぱりまあ、福音ってグッドニュースって言いますけど、まあ、世の中にニュースとかってあるんですけど、まあ、誤報のニュースほどこう、なんていうんですか、神経逆なでされるようなものってないと思うんですよ。だからやっぱ福音を間違ったものを伝えたら、ものすごい僕ら反感買うっていう可能性あるやろうと、まあ、自分自身がね、やっぱり小距離を手にするまでこんなに時間かかったのかっていったら、やっぱり悔しいなっていう思いがあるので、まあそれもね、神様の許しの中で導かれたことなので、ありがたいことなんですけど。
はい、ありがとう。
まあ、僕はまだ、洗礼を受けてから2年も経ってないし、よちよち歩きの信徒ですから、そんなにその牧師先生とのそのなんだっていうのは全然なくって、むしろよく理解、ニュアンスを理解してくれて、よく分かってくれているって思うし、教会というのは、まあ、いいところだなというイメージ、まあ、しかないですけど、やっぱり、もしかしたらちょっと、もしか牧師に依存しているかもしれないところがあるので、まあ、ちょっとずつ成長していけたらいいなという感じです。
そうですね、とにかくこういう霊的な指導者は神様の定めでありますけれども、私たちは直接神様との交わりをイエス・キリストを通して持たんとダメ、このバランスをちゃんと失ったら、まあ、変になっちゃうんですね、うん、というとの牧師がなんかいらん、私たちは直接神様との関係だから、そういうことになると非常に個人主義的なクリスチャンになりうるわけですね。そして教理的に間違った方向に走る心配があるわけですね。しかしその反面には、牧師を神のように崇めるということではまだ偶像礼拝になってしまうということですから、この バランスはまあとても大切な課題だと思います。ちょっとあのやっと私たちはあの、まあ、先週の、まあ、続きになりますから、1時間を、まあ、ちょっと、まあ、こういう残りの課題に使ってしまったんですけれども、6章の13節から6章の終わりまで読んでいただきたいと思います。今はあの、はい、そうですね、6章の、あの13節から終わりまで読んでください。
神はアブラハムに約束されたとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは、人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。
ありがとうございました。あのこの伝道会議に出席した皆さんは、いかにこのライト先生は私たちにこの聖書の全体の流れを、あの福音の流れを語ってくださって、そしてこのアブラハムが何回も何回もそのアブラハム の約束、アブラハムにが受けた約束とまた祝福がということに繰り返して出てきたわけですけど、なんでアブラハムはこんなに聖書の中に出るかっていうぐらいに不思議に思うことがあるんじゃないですか。あの実はクリスチャンって何なんだろう。そのためにあのちょっとエピソビトへの2章をもう少し開いていただきたいと思いますね。エピソビトへの手紙の2章の11節から14節まで読んでいただきたいと思います。エペソビテの2章11節から14節まで。
だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなくイスラエルのために属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、
というのはあの実は救いというのはどういうことかっていうと、イエス様が十字架と復活に私たちのために得た救いは、これは私たちにイスラエルの国民権を与えること、イスラエルにアブラハムを通して神様が与えてくださったその約束と祝福に預かること、そして本当の神様に預かる、 その希望に預かることなんだと。あの異邦人がイスラエルの中に入るんだと、そういうあのことを、パウロは、ローマ人の中にも、結構出てくるわけですけれども、ここでも、言ってるわけですね。だからそのアブラハムの信仰は、模範的な信仰と、というだけではなくて、その神様がアブラハムに与えてくださった、祝福、それは全世界の全ての人々に広がる祝福、それはイエス・キリストにある祝福なんですけれども、そこに私たちは、イスラエル人と共に預かるという言葉、繰り返してこの新約聖書の中に出てくるわけですね。一つの実例、もう一つの実例をローマ人の4章ですね。ローマ人の4章は実は明日の夜の授業では扱うことになりますけれども、この中から一つぐらいは読んでいただきましょうか。ローマ人の4章の17節から25節まで、17節から25節まで読んでいただきたい。ちょっと長いですけれども、お願いします。終わりまでですね。
このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見前でそうなのです。彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であること、サラの体も死んでいることを認めても、その信仰は変わりませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。
と言ったのアブラハムの信仰は何に基づく信仰だったかというと、このヘブル人への手紙の6章の終わりが言ってる通りなんですね。ローマ人への4章も同じことを強調します。それは神様が約束したからです。神様の約束はどういうものなのかというと、そのヘブル人への6章の18節を見てみると、神様には嘘を言うことが不可能なんですね。神様は一旦約束したことを決して破ることがないんだと。だからキリストさんの信仰は何か私たちのうちにある性質ではないんですね。信仰は神様が言ったから、神様は必ずその通りになさるんだっていうことなんですね。神様の約束を握るっていうことであって、私は今どん底の中にあるんだと、どうしようもない人間なんだと、滅びゆく人間なんだと自分で感じても、神様の約束は、いえ、私は十字架のようにあなたをぎっと認められました、あなたの罪を許しましたっていうことを握るっていうのは、これは信仰なんですね。私たちの何かじゃなくて、 神様の言葉の真実性、それはあのアブラハムの信仰のポイントなんですね。だから私たちの気持ちは揺り動くわけでしょ。時なまにはすごくイエス様の愛を喜ぶわけですね。そして時なまには、まあ、私はきっと見捨てられる、もう地獄行き人間なんだと思うぐらいですね。こういうあのこういうように動いてるわけですね。そういう時には私たちの信仰は私たちの体験によるものではないんです、ね、体験をあるんですよ。私は人間である以上は体験します。ある、いろいろ体験しますけれども、神様の約束は私たちの体験と関係なしに有効ですよ。そこは私たちはそこを逃げるならば必ず私たちはどんな体験がどん底にあっても、まだ希望が出てくるわけですね。だからこの19節と20節のその希望ということが出てくるわけですね。まあ、このイエス様が希望である、その希望の怒りであるということは以前学びましたけれども、もう一度強調します。キリストさんの希望は、もしかしたら私も天国に行けるかもわからんというものではないです。キリストさんの希望は、イエス・キリストの十字架と復活の上に私の天国行きは確かです。間違いなく行ける。神様はご自分の約束を果たすからですよ。私は自分自身を天国にいくら引っ張ってもできません。主がそれを成し遂げるから行けます。その約束がちゃんとあるから、確かなことが将来にあるというのは、それは私たちの希望であり望みである。しかしこれは以前も話したんですから、今度はおそらく7章の、まあ、そのメルキセデクの話が出るわけですから、ちょっぴり難しい箇所なんですけれども、このテクストの方を先に開いていただきたいと思いますけれども、そのテクストの中に7章の第一質問は、メルキゼデク制度による大祭司という誰ですかという質問が、ありますけれども、ちょっとした説明が出てきますけれども、この説明を読む前に、私たちはどうしてもこの旧約聖書の創世記の14章の箇所を一通り読まんとダメなんです。創世記の14章の18節から14章の18節、これはこの物語全体はどういうものだったかというと、のいくつかの王様が攻撃して、そしてたくさんの捕虜とかそういうことを連れて行って、それをアブラハムが聞いて、自分の家来たちを持って、この人々はその荒くらちとかそういうことをした王たちを暮らして、そして全部解放して戻る途中で何かが起こったかっていうと、17節から19節だけ、17節から19節を読んでいただきたいと思います。はい。
サレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き民の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、糸高き方よ、糸高き民よ。
そう、編19節前ですね。アブラハムはその自分の位置を、まあ、ちゃんと捧げたと。だからメルキゼデクという祭司が、その祭司はサレム、これは平和というですね、サレムの王であったと、また義の王と、まあ、あったと、そういう、まあ、人が現れて、そしてアブラハムはその、アブラハムたちにパンとブドウ酒を与えて、そして彼らを祝福して、そしてアブラハムは自分の一種の献金を彼にしたんだと。これしかほとんど聖書の中にこのメルキゼデクについて書いてないんだと。まあ、しかしこれを指して詩編の110編の110編の4節がありますね。まあ、詩編110編4節を読んでいただきたいと思います。4節だけ。
主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの礼にならない、とこしえに祭司で。
これはいわゆるメシアを指す詩編なんです。一節を、まあ、どうぞお願いします。一節。
主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の身の座についておく。
イエス様は後でこの御言葉を指して、ダビデの子は誰ですかと、自分がダビデはその彼を死と言ってるわけですから、どういう方かと、主は私の主に言われた。そしてこれは明確にメシア、クリストを指す詩編ですけれども、このクリストは、まあ、王でありながら、ちゃんとメルキセデクの、まあ、制度によって、まあ、祭司と任命された方なんだと。だからこの聖書の箇所を今度ヘブル人への手紙の、この7章は引用して、それを、まあ、結構詳しく、語ろうとしますけれども、その前にこのちょっとした日本語で書いた説明を読んでいただきたいと思います。誰の当番でしょうか。はい、そのテクストの中の7章の1番目の質問の下に書いてありますから、はい、読んでください。
メルキゼデクはアブラハムに勝利を与えた神を褒めた。
そこにちょっとあのパンとブドウ酒、何かそう言われたら何か皆さんが思い出すでしょうか。これは生産式をどうしても私たちに思い出すわけですね。だからイエス・キリストの体と血がここに連想させるものですね。はい、続けて、はい。
アブラハムは分取り物すべての10分の1をメルキテゼクに捧げました。この行動を通してアブラハムはメルキゼデクが自分よりも霊的に高い位についている祭司であることを示したのです。ダビデが書いたメシアについての詩編110編ではメルキゼデクがキリストの方として紹介されています。この概念はキリストとメルキゼデクの両方が義と平和の王として記されているヘブル書にも書かれています。メルキゼデクと彼特有の祭司職を型としてヘブル書の著者はキリストの新しい祭司職が昔のレビ人たちの祭司職やアロンの祭司職よりも優れていることを示しているのです。メルキゼデクが受肉前のキリストの現れだという人もいます。アブラハムがこのような訪問を受けたことを見るとこの考えの可能性が見えてきます。創世記17章でアブラハムが人間の姿を取った主と話した出来事を考えてみてください。ヘブル書6章20節にはイエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられましたと書いてあります。この位という言葉は普通受け継がれてきた祭司職のことを指しますが、メルキゼデクとキリストの間には誰も挙げられていません。この不自然さはメルキゼデクとキリストが同一人物だったと考えるならば解決します。この位はキリストだけに与えられるものなのです。
はい、続けて、
ヘブル書7章3節ではメルキゼデクは父もなく母もなく系図もなくその生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされいつまでも祭司としてとどまっているのですと書いてあります。ヘブル書の著者は実際に起こったことを書いたのでしょうか。それとも、比喩的なこととして書いたのでしょうか。著者が実際に起こったこととして7章3節を書いたのであれば、イエス・キリスト以外に当てはまる人はいないことになります。この世の王で永遠に祭司の職についている人はいないからです。そして父も母もない。人間はいません。もし創世記14章の出来事が、イエスの権限を指しているならば、子なる神がアブラハムに祝福を与え、義の王として、平和の王として、また神と人との仲介者として現れたのだと言えるのでしょう。メルキゼデクに関する記述が比喩的なものであるならば、系図がなく、始まりも終わりもなく、終わらない働きは、アブラハムを訪問した人物に関する謎がさらに深まります。それならば旧約聖書はこれらの細部の情報に関して沈黙している意図は意図的なもので、メルキゼデクとキリストのつながりをよりよく示すためのものなのでした。 メルキゼデクとイエスは同一人物なのでしょうか。正しい答えが、どちらであっても少なくともメルキゼデクはキリストの方であって、主の働きを事前に示していて、アブラハムが戦いの後に主イエスご自身に出会い命を示したということも可能です
っていうように、まあ、の2つの解釈があるわけですね。一方はこのメルキゼデクという人物は実際イエス・クリスト様ご自身だったんですね。そして、まあ、他方ではこういう本当にその前と後何にもわからないっていう方が祭司であった方がイエス・クリストと、まあ、似てるところがあるんだっていう、まあ、解釈なんですね。だから私はどっちを取るかっていうと、やはりイエス様ご自身が現れた。それはイエス様が、まあ、アブラハムに別のところでも現れたんですね。それは、まあ、そのマンムレの、まあ、その木の下で3人の方が現れた。その中には一人はイエス様だったんですね。他は見つかりだったと、聖書から読めるんですね。だから、おそらくこのメルキゼデクっていうのはイエス様の現れだったと考えられますけれども、今度は時には7章を少しもっと詳しく学ぶことになりますから、今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。